皆さんと一緒にまずはクリスマスの挨拶をして始めたいと思います。メリークリスマスと言いますので、皆さんも大きな声でメリークリスマスとお願いします。それでは皆さん、メリークリスマス。
メリークリスマス。
今日のこの24日クリスマスイブから明日の25日クリスマスにかけて、世界中ではクリスマスが祝われます。そして特にヨーロッパの諸国では約2週間にもわたってこのクリスマスが祝われます。日本でも教会ではこのクリスマスのお祝いをしながら、私たちは次の2022年新しい年を迎えるのです。さて、このメリークリスマスという挨拶は日本語に翻訳すると、喜ばしいクリスマスという意味になります。もともとは英語の I wish you a Merry Christmas。 I wish you a Merry Christmas。 これはあなたに喜ばしいクリスマスを願いますから来ていると言われています。またキリスト教の教会では、このクリスマスにはクリスマスおめでとうと言って挨拶することがあります。日本語でクリスマスおめでとうございますと言います。さて、ではなぜ私たちはクリスマスを喜ばしいと感じるのでしょうか。あるいはおめでとうとお祝いをするのでしょうか。その中心には、私たちのために救い主としてお生まれになってくださったイエス・キリストの存在があります。聖書が私たちに伝えています。天使によって羊飼いたちはイエス様のお生まれを知らされました。そして彼らはイエス様の出生の誕生の地であるベツレヘムを訪ねて、イエス様の誕生をお祝いしたのです。そのように私たちも今日このようにしてろうそくに火を灯して、クリスマスの賛美とともにイエス様のお生まれを喜び、そしてお祝いをしているんです。さて、今週の初めのことでありました、月曜日のことであったと思いますけれども、何気なくテレビをつけて見ていますと、突如として、その番組にですね、ムロツヨシさんっていう俳優さんがいらっしゃいます。コメディアンでもあられますけれども、そのムロツヨシが登場して、そして、誰でも使える誕生日お祝いのコメントというものを紹介していました。もしかしたらこの中にもご覧になった方いらっしゃるかもしれません。コメディアンですから、ただ真面目にというよりも少し面白おかしく、どこでも誰にでも使えるような誕生日のお祝いの言葉をと言って紹介していたのです。その中で、実はこの室尾剛さんが友達から言われたとても嬉しい言葉があったそうです。それは、誕生日ありがとうという言葉でした。誕生日おめでとうではなくて、友達から、友達として生まれてきてくれてありがとう。ですから、誕生日ありがとうなんだと言っていました。これを聞いて私はハッとさせられました。ありがとうというのはありふれた言葉ですけども、誕生日という言葉と合わさると、その人の命の大切さ、命の尊厳を覚えて、その人の人生の全体を肯定して、心から喜び、祝う、そのような言葉になります。昨今、特に、先行きの見えない不安の中で、人生に悲観的になり、また精神的に、肉体的な疲弊を覚えたりする中で、悲しいことですが、自ら命を絶ってしまう、そのような方もおられます。そのような悲しい報道の中で、私たち目の前には神様から与えられたこの大切な命があります。今日のろうそくのように、このろうそくに揺らめく光のように、それぞれ私たちの命には輝きがあります。そういった命の輝き、大切さを忘れずに、私たちはどのようにしたら忘れずに入れることができるんでしょうか。私たちは自分の誕生日が来ると親に、産んでくれてありがとう、 とか、お友達にもいつもありがとうと感謝することがあるかもしれません。そのようにお互いに感謝し合う中で自分の命の大切さというのを気づかされていくというのもあるかもしれません。しかし時としてそのような私たちの命の輝きが何か冷たい暗闇によって覆われてしまい、そしてその命の大切さが見えなくなってしまう、まあ、そのように感じる時もあります。まあ、親であっても友人であっても、あるいは学校のいや職場の関係性であっても、時として私たちはそれを拒んでしまい、受け付けなくなり、そして最終的には自分の命をも放棄してしまう、まあ、そのような現代の本当に暗闇が見えてきます。まあ、そのように私たち社会全体が命の危機に瀕しているこの今であるからこそ、私たちは私たち一人一人の命を与えてくださった神様に目を向けたいと思います。神様こそが私たちの命の与え主であられ、そして私たちを含むこの世界のすべてをお作りになられた方です。そのように私たちに命の灯火を灯してくださった神様に目を向けようとするとき、しかしながらそこには先ほどの暗闇の力があるわけです。私たちの心と体を絶望によって支配しようという存在であり、そしてそれこそが罪なのであります。罪の暗闇の中に閉ざされてしまった私たちの人間に対して、神様はなんとこのクリスマスの日に希望の光を照らしてくださいました。私たちの命を照らす、その希望の光こそがクリスマスにお生まれになってくださったイエス様なんです。イエス様がお生まれになることを実に500年以上も前に預言者イザヤは預言して伝えていました。そしてそのイエス様が希望の光として来てくださるとき、その光は太陽や月の光にも勝って永遠の希望の光として私たちに輝いてくださる。そのようなお方が私たちのもとに誕生してくださるというんです。そのイエス様の誕生の様子を共に聖書を通して見ていきたいと思います。まずイエス様が最初にお生まれになった、その最初のクリスマスの出来事がいつ起こったかについてですけれども、今よく使われている西暦というものがイエス様の誕生の年を西暦元年としていますので、約2021年も前、この初めてのクリスマスが起こりました。そして本日お読みした聖書には羊飼いが登場します。当時の羊飼いは50頭からなんと200頭もの羊の群れを世話をし、そして養うことを仕事としていました。聖書に登場するパレスチナはとても乾燥していて、羊を飼育するためには、絶えず青草と水を確保する必要があったんです。ですから羊飼いたちはその青草と井戸水を探し求めて各地を転々と巡り歩かねばなりませんでした。夜には野獣や強盗に襲われないようにと、洞窟のようなところに羊を囲い込んで保護して、そして羊飼いたちはその入り口で交代をしながら休息をとり、また起きてきて寝ずの見張りの番をしたというわけです。いざ羊を狙う敵が襲ってきた時には体を張って守らなければなりません。あるいは時にはちょうどいい休憩場所が見つからないと夕方になっても月明かりの下で移動することさえあったそうです。さてそのような羊飼いが羊のために献身的に働いていました。その最中の出来事でした。羊飼いたちが夜の晩をしていると眩しい光が彼らを照らしたのです。聖書では栄光とありますが、これは神様から放たれる眩しい光のことです。辞書などでも実は栄光と引いてみますと、その意味として幸いを約束する光と言います。ですから光というふうにも言われているわけですね。まさに羊飼いたちにとって幸いとなる出来事を伝える光でありました。 天使たちは彼らを遣わした神様からの光を受けて、その神様の光を、羊飼いたちに、照り返すかのごとく彼らをまばゆく照らしたのでありました。ところが突然のことだったので、羊飼いたちはその神様の栄光の光によって非常に恐れたとありました。天使は告げます。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。天使は彼らを恐れさせるためではなく、大きな喜びを伝えに来たんです。続けて天使はイエス様の誕生を彼らに知らせるわけです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。このダビデというのは聖書に登場するイスラエルという民を治めていた有名な王様でした。その王様の血筋からメシアと呼ばれる救い主が来られると言われていたわけです。そしてそのダビデが育ったベツレヘムという町でイエス様がお生まれになると。このメシアという称号は選ばれた者という意味で、救い主として選ばれた者ということです。そしてそのギリシャ語がキリストとなるわけですね。ですから今日よく知られているイエス・キリストという呼び名は、イエス様のイエスがお名前で、キリストが救い主という称号になり、イエス様こそ私たちの救い主という意味になるのです。さて、天使が羊飼いたちにこの救い主メシアのお生まれを告げたとき、天使はあえてイエスというこの赤ちゃんのお名前を伝えはしなかったわけです。代わりにこの救い主がどのようにして生まれになるのか、そのイエス様を見分けるための印を伝えたとあります。天使はこう言います。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。実はこの貝羽桶の中に眠る赤ちゃんという印というのは、これは羊飼いが聞いたときとても異様なものとして映ったことであると思います。羊飼いたちが赤ちゃんイエス様と出会って、そしてそのことを人々に、周りの人に伝えていくわけですけれども、誰もがこの話を聞くと不思議に思ったと、そのように書かれています。なぜならば、この貝羽桶というのは、馬など、そういった家畜に与える、餌を与えるための餌箱でありました。ですからそこには家畜の唾液であったり、様々なものが入っていて、汚れていてとても衛生的とは言えなかったわけです。また当時、この家畜は、洞穴のようなところに飼育されていました。ですから洞穴ですから、夜は寒さが厳しかったと思います。そのような薄暗い劣悪な環境の中でなんとイエス様はお生まれになってくださいました。この時イエス様がお生まれになったベツレヘムという町では国勢調査が行われていて、多くの人々で、が集まっていたわけです。そしてこのイエス様の両親であるマリアとヨセフは、その人大勢が集まる中で宿を取ることができず、なんとこのように家畜の飼育されている洞窟のような場所で行き着いたということでした。さて、この赤ちゃんのイエス様を、赤ちゃんイエス様を見分けるための印が羊飼いたちに示されましたけれども、この後に大勢の天使たちが天から降りてきて、神様に賛美を始めました。意図高きところには栄光、神にある。地には平和、御心にかなう人にある。神様を賛美し礼拝するということは、言い換えるならば、神様にありがとうございますと感謝を伝えて、そして神様を賛美することです。神様は天から栄光の光によって私たちの命を照らしてくださいます。しかし、御子であられる、神の子であられるイエス様は今度は私たちの近くに、私たちの近くであるこの地上にお生まれになったことによって、私たちは神様の存在をより身近に感じることができるのです。ですから私たちクリスチャンは、神の子イエス・キリストが人となって天から地上に 来て降りてきてくださった。そのようにしてお生まれになってくださったという、この恵みを、降りるという漢字に誕生の誕と書いて、降誕と言い表します。地上に降誕してくださったイエス様の光に私たちは包まれ、この暗闇の支配から解放されて、神様の平和のもとに招かれ、そして私たちは本当の意味で心から私たちの命を輝かせることができるのです。天使は御心にかなう人に平和と言いました。しかしこの御心にかなうとは、このように神様からの光に包まれて、神様の愛を感じて輝く、そのような人々のことを指しています。ですからこのお告げを聞いた羊飼いたちも、実はこの御心にかなう人、つまり神様からの愛を知らされて、神様の平和の中で、命を輝かす存在へと変えられたわけです。天の大軍が帰ると、羊飼いたちは、その天使の言葉に導かれるかのように、ベツレヘムへと向かい、そして飼い葉桶のイエス様を探し出しました。そしてイエス様の誕生を見届けたのでありました。天使の語った、印の通り、家畜の餌箱に寝かせてあるイエス様を見届け、そして喜びにあふれて神様を賛美し帰っていったとあります。さて、この天使が羊飼いに伝えた飼い葉桶の赤ちゃんという印でありますけれども、これは何もイエス様を見つけ出すためだけのその目印としての意味での印ではありません。ここには大きな意味があったと思います。それは私たち人類の救い主であられるイエス様が、どこかの豪邸やきらびやかな宮廷にお生まれになったのではなくて、おそらく洞穴のような薄暗くて汚くて、そのように寒い場所にお生まれになったということです。もし宮殿であったり、あるいは豪邸に生まれていたら、羊飼いたちは頑張ってイエス様を見つけようとしても、あるいは見つけても警備が厳しくてその中に入っていくことはできなかったかもしれません。しかしイエス様は誰もが入ってくることのできる、そして一番貧しいところに、そのような環境にお生まれになってくださったわけです。先ほど少し触れましたけれども、羊の世話が忙しかった羊飼いたちも夜は洞窟のような場所で過ごしていたわけです。もしかしたら彼らの生活とイエス様のお生まれになった環境というのは何か重なっている点が多かったかもしれません。また羊飼いたちは当時の同胞、ユダヤ人の社会からも切り離されたような生活をしていました。羊の世話をしなければならないので不規則な生活であり、また神様を礼拝する神殿に行くことさえできなかったわけです。ユダヤ人社会の中でも、もしかしたら蔑まれていたかもしれないということです。しかしそうした彼らも、神様からの愛を受けるべき大切な一人であり、そのように輝くべき命でありました。彼らを救うためにこそ、イエス様はお生まれになってくださったのです。神の子イエス様が救い主としてお生まれになってくださった。それは羊飼いたちにとって、神様はあなたのことを覚えています。神様はあなたのことを愛していますと、そのことを示す神様からの永遠の愛の印であったのではないかと思うのです。そして今日、ここにイエス様のお生まれを祝うために、ここに集まった私たちにとっても、イエス様の誕生は神様から私たちへの永遠の愛の印です。この礼拝の冒頭に読まれました通り、神様は私たちが救われて永遠の命を得るためにこそ来てくださったわけです。神様は私たち一人一人の命を覚え、そしてその一人一人の命のためにこそイエス様を、御子イエス・キリストを私たちのもとにお送りくださいました。そしてイエス様はその生涯を経て30代を迎えられた時に私たちの罪を背負って十字架へと向かっていきます。 それは私たちの命を救うため、そして私たちに本当の意味で命の輝かせてほしい、その神様からのメッセージであると思います。よくクリスマスというのは、クリスマス、つまりキリストをマスというのは礼拝のことですから、キリストを礼拝することだと、そのように説明されることがあります。そしてその礼拝の中心とは、神様に対してその恵みに感謝すること、神様に感謝を捧げることです。今日のお話の冒頭で誕生日ありがとうという誕生日のメッセージについて触れました。言い換えれば、私たちはこのクリスマスの本当の意味を知るときに、今度は私たちがイエス様に対して、イエス様の誕生日ありがとうと感謝して礼拝を捧げることではないでしょうか。つまりクリスマスおめでとうでもありますけれども、むしろクリスマスありがとうと私たちは神様に言うべきなのであります。イエス様がこのクリスマスにお生まれになったことこそ、神様が私たちを愛してくださっている印であります。そして神様が私たちを罪の苦しみから救ってくださることの大きな約束なのです。私たちがイエス様のお生まれを祝い、心から感謝するとき、そのイエス様の命の光によって私たちが照らされ、そして私たちの命も共に輝き、私たちに命を与えてくださった神様に感謝し、心からありがとうと言って私たちに与えられた人生を感謝して生きることができるのではないでしょうか。で、お祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたは私たちの救いのために大切な御子をこの地に送ってくださいました。今日はそのお生まれを知った、知らされた羊飼いたちの話を聞きました。彼らは本当に大変な生活の中で、また神様に、で、神様を礼拝するそのような時間さえ持てない中で生活せざるを得ませんでした。しかしそのような彼らも神様から愛され、また神様から光をいただいて、その命を輝かす存在であることを今日共に見ました。私たちにもあなたからの大切な命が与えられています。私たち一人一人の命のためにこそイエス様はお生まれになってくださいました。このことをどうぞ私たち心から感謝して、そして喜んで今週一週間、また新しい一年へと向けて歩み出していくことができますように、今この場所を覚えつつも、様々な事情で来れなかった方々もおられます。病気を患っていて、あるいはご家族を支えたり、またお仕事の忙しくて来れなかった方もいるかもしれません。その一人お一人と共にあなたが歩んでくださり、どうぞあなたの支えと豊かな恵みと、そして導きとをお授けください。イエス様の光をいただいて、私たち新たに歩んでいくことができますように、また希望を持つことができますように、どうぞお導きください。この願いと感謝をここに集うお一人お一人と共に、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。